不動産業界のウェブサイト、システム開発に特化して十数年、大手から地場まで、そしてポータルから賃貸、売買、管理まで、あらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰かご過ごしだったでしょうか。やっと12月だっていうような気温になってきましたね。今週の頭ぐらいからずいぶん寒くなった感じがしますけどもね。皆さんの地方の方いかがでしょうかね。外出るときにもうさすがになんかダウンジャケットとかを着ておかない、ダウンベストかとかを着ておかないとちょっとさすがに寒いねという感じになってきましたけどね。いやなんかこうちょっと前言いましたっけ、こんだけ暖冬続いてたら急に冬になって寒ってなるんじゃないかと思ってましたけど、見事になりましたねいやでもこれぐらいが普通なのかなと思いますけど、何やらニュースを見てると雪が降る地方の方は結構雪が積もって大変だっていうね、北海道とか信州とか東北のあたりですけ、なんかこう車がまた立ち往生するんじゃないかみたいな感じでね、まあ最近なんかこう車が立ち往生するからってことで早めに交通規制が入るようにはなってるみたいですけどね、もうくれぐれも車で移動されていらっしゃる方は気をつけていただきたいなと思いますけどね。いやほんでもうあと今年も1週間ですよね。この放送は来週で終わりなのでギリギリまでやりますけども、まあ言うてもあと1週間でね今年が終わりですからね。いや早かったなと思いますね。先日ねこの放送でも今年はどんな1年でしたかってお話をいただいたので、まあ来週ちょっとそんなお話をしてみようかなと思ってますけどね。皆さんこう仕事納めはいつ頃でしょうかね。僕は28日までやりますので、まあちょうど丸あと1週間ぐらいあるかなと思ってますけどね。皆さんどんな夏休みじゃない、お正月休みをお過ごしになられるんでしょうかね。はい、というわけでおはがきの方に行ってみたいと思います。ラジオネームみかんさんからいただきました。ありがとうございます。名村さんこんばんは。確かこの番組かどこかで名村さんが総次郎さんの名前を出していたのをふと思い出したのですが、私は先日総次郎さんのコンサートに行ってきました。オカリーナの森野外音楽堂というところでの開催で、もうめちゃくちゃ良かったです。でリスナーの中には知らない方もいると思いますが、この方はオカリナ奏者なんです。とてもとても澄んだ音で、もう何とも言えずに緩やかな空気が流れるコンサートでとてもリフレッシュしてきました。名村さんは総次郎さんのコンサートに行きますかというおはがきをねいただきましたけどね。この番組でまさか総次郎さんの名前が出てくるとは思いませんでしたけども、いいなコンサートいいですね総次郎さんの話ねちょっとだけ後のオープニング気にしてみたいなと思いますけど、はい。というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでですね、今週も始まりましたが、オープニングでいただいたのがなんとオカリナ奏者の総次郎さんの話をねいただけましたけどもね、いや何が嬉しいってさ、この番組でこうウェブディレクションやってますラジオって言ってるので、こうやって日々のあったことを本当に送ってくれる方がいらっしゃるっていうのがね嬉しいんですけども、まさか総次郎さんの名前がねこんな風に出てくるとは思いませんでしたが、先ほどねレターで言っていただきましたが、オカリナ奏者ということでね、僕総次郎さんのこと知ったのって97年ぐらい大学のところだったと思うんだよな。知り合いからこの CD を聴けって言ってですね渡されまして、まあ聴いてすごい良かったっていうことでですね、まあその CD まだ持ってるので借りパクしたわけじゃないよ、ほとんど身内みたいな人だから、まあ、ずっと借りてるって言い切ってるんですけどもこの方はオカリナっていろいろあるんだけども、陶製オカリナって言って陶器ですね、素焼きでできている陶器でできているオカリナの第一人者というふうに言われていますね。野外コンサートとか確か多いんじゃないかなと思いますけど、僕もうしばらく行けてないんですけど、全部で多分僕10回ぐらいは総次郎さんのコンサート行ってるんじゃないかな。うん、なんかもうすごいいいですよ。もう何とも言えずこうオカリナの澄んだ音がですねピーって流れていくのを流れてるのを聞いていくとですね、本当にゆっくりしたぼーっとですねできるような、コンサートなんですけどもね、もし機会があれば
この番組ね聞いていただいている方の中でも興味があればちょっと探してみて いただけるといいなと思ってますけどもね。なんかちょっと噛んでますけどもね。はい、本当にありがとうございます。ではもう一通おはがき行ってみたいと思います。ラジオネーム高幸さんでいいんですかね。ありがとうございます。名村さんこんばんは。いつも聞かせていただいています。先日名村さんが放送で制作会社で1000人というのはないというお話をされていました。もしましたね。ただこれだけウェブサイト自体があるわけですし、大きな企業になってもいいとは思うんです。名村さんは30年近くこの仕事をされてますが、大きな企業の形になる難しさって原因はご存知だったりしますか？ウェブ制作はちゃんと社会のためにも役に立つ仕事だと思っているので、大きな企業になって安定した企業体になってもらいたいという思いもあります。と言ってる僕が勤めている会社も十数人で、これ以上増えるかというと、数字を見る立場だと、というのが正直なところ。実際どうなんでしょうか？ということでね、おはがきをいただきました。先日そういう話をちょっとしましたけどね。まあこれはもう無理だと思いますよ、構造上。確かに1000人とかの会社でね、ウェブ制作やってますっていうのがあればすごくいいなというか、なんとなくこう、まあ漠然といいなとはちょっと思うところはありますけども、あの事業会社さんは別だと思います。あのいわゆるなんかこうウェブサイトを持って、そこで自社でね、収益を持ってとかっていう、あのこの番組でもゲストに来てたり、特撮さんが勤めてらっしゃる会社さんってもたくさんいらっしゃいますからね。まあそれはそのウェブサイトを作ってるだけではないですね。あの番組のゲストの時に、ね、来ていただいた時のゲストでも、で徳里さんもおっしゃってましたけども、販売のね、現場にいらっしゃるという方もいらっしゃいますから、あのしかもまあウェブ制作会社ではないですね、 EC の会社さんというふうにおっしゃってらっしゃった通りなので、基本的にはこう物を売るというところですね。ですのでウェブ制作そのものだけで言うと、やっぱりこれは労働集約の限界かなとは思います。でですね、こうまあ1000人っていうのはいきなり行くわけではなくて、だんだんだんだん増えていくってことなんですけども、ウェブ制作会社で僕、まあ、今うちがこう社員と派遣さんとかこうアルバイトさんが全部合わせて43、4ぐらいかなだと思いますけど、正社員だけで言うとですね、大体20人超えるくらいじゃないかな、20人から30人ぐらいの間で、いわゆる会社の中のお金の動き方ですよね、製造原価と、まあ、販管費っていうところで、で販管費って呼ばれるものって販売管理費のことですけども、まあ、その中に大体こうバックオフィスと呼ばれるような方々のお給料が入ってくるわけですね。いわゆる総務とか経理とか人事とか、まあ、あと、厳密に言うならば、会社の代表とか役員の給料というのも販売管理費ですね。あの税制上は本来その代表とか社長とかはね、ものを作るわけではないということなので、まあ、僕とかは全然また別ですけどね。でそうなってきた時にこう正社員が増えていきます。でもそれだけでは当然間に合わなくなります。で社長さんそのぐらいの人数になってきたら当然なんでしょう、まあ、やってらっしゃる方いるかもしれませんが、それこそなんかこう登記簿取りに行くとかね、給料の振り込みをするとかって、まあ、オンラインバンクでやるっていうのはあるかもしれない、知れませんけども、ただまあ20人ぐらいになってくると、まあまあそういったですね、直接お金を作る仕事じゃないものが増えてくるわけですね。ただその人たちの給料はどっから出るんですかって言ったら、やっぱ作ってくれてる方々の利益から出すわけですね。そうなってくると、実は僕が勝手に思ってるだけだよ、僕のなんか経営が下手なのかもしれないけど、20人台ぐらいになる前後ぐらいで、収支のバランスが悪くなってくるんですよね。つまりその会社を回すためのお金っていうのがどんどんどんどん増えていく。でそれが増えていくってことは利益を潰していくってことなので、十数人とか10人前後ぐらいかなぐらいになるかならないかの時に、ちゃんと収支のバランスとしてまあまあちゃんと利益が出る体制になっていなかったら、そのいわゆるバックオフィスの方々を採用して、まあ、その方のお給料をちゃんとお支払いをして、で会社を大きくしていって、で10人超えてきたら就業規則作らなきゃいけないとかね。でまあ場合によってはそうですね、システムちょっとやりますって言うんだったら P マークとか ISMS とか取りましょうみたいな話になってくると、いやもうあれとかは仕事の傍らでできるものじゃないわけですよ。でまあ採用もそうですよね。これもすごい悩ましいところだと思いますけど、うちは十何人ぐらいだったかな、12、3人ぐらいの時に人事を取った採用したんですよね。でもやっぱりこう人事の方ってね、当たり前ですけど物を作っ るわけじゃないわけですよ。制作会社としてのものを作るわけではないですよね。でも、じゃあまあ僕とかね、システムのこうマネジメントやってる人が採用活動、面接はもちろんしますよ。ただ採用のレジュメを作るとか、なんか媒体に出向するとかって全部これをやってたら、当然こうものを作る時間がなくなってくるわけですよね。なのでそのバランスみたいなものがすごく難しくなってくるのが、だいたい10人台から20人台超えるあたりぐらいだと思うんですよ。その時にちゃんと利益体質があったらポンっていくこともできると思います。で、あと僕らの仕事って言ってしまえば8時間がね労働時間だったら、8時間以上のものを作るっていうのは労働集約なので無理なんですよね。なのでさっき言ったみたいに、事業会社さんがサイトを作って、そこでの何か EC が動いてますとか、アプリをやって課金をしますとかっていうのは、一個ものを作れば基本的にそれに対してこうお金がね回ってくるっていう形なので、まあ一人が作って、まあじゃあ一人じゃなくてもいいんだけど、そこで動いてらっしゃる人数以上の収益を作るっていうことが、まあビジネスモデル的にはできますよね。でもウェブ制作っていうのはもうそれができないわけですよ。一人が能力 の, たあの上とか下とかもちろんあるんだけど、でそうなってくると、まあ一人が2人になりました、2人が10人になりました、10人が20人になりましたって言ったら、まあ、パレートの法則を無視するんだとすると、10人の時には10人かける単価のお仕事だし、20人になったら20人の単価のお仕事だし、なので構造が何も変わらないんですよね。なので人数をどんどんどんどん増やしていくと、まあ、その方々を管理する仕事がどんどん増えていきます。で当然オフィスも増えていきますってなってくると、さっき言ったみたいに製造原価と呼ばれるようなところと、まあ、販売管理費というところの、会社を維持運営するためのコストですよね。そのバランスが悪くなるからってことで、なかなか難しいんじゃないかなと思います。リーマンショックになる前、だから2000年一桁の頃っていうのは、50人以上100人ぐらいまでの制作会社って何個かあったんですよね。実際それは決して代理店さんの、まあ、グループ会社というわけではなくて、例えば博報堂アイスタジオさんとかね、ああいったところじゃなくて独立系でやってるんだけども、制作会社で100人超えてる。確かあの当時ビジネスアーキテクツさんは100人は超えてたんじゃないかな、確か。で、あの時僕が今もお付き合いさせていただいてる友人のね、勤めてた会社も多分50人は平気で超えてたんじゃないかなと思いますけど、ああいった会社さんが目立たなくなったのかな、あるのかもしれないですけど、そこにいらっしゃる方々がね SNS とかであまり発信をしないから目立たなくなってるだけであるのかもしれないんですけども、でもなんか結構そういった人数いる会社さんだと、誰かがセミナーで登壇しますとか、何か本を出してますとかってニュースは結構出てたんですけど、最近そういうのもあんまり聞かなくなってきたので、そういった意味で言うとウェブ制作会社という労働集約という仕事の中で言うと、まあ1000人というのはちょっと現実的じゃないかなという気がしますね。SIさんとしてね、この間も同じこと言いましたけど、野村総研さんとかね、 NTT データさんとか、ああいったところはまあそのいろんな仕事があるからですよね。まあ、コンサルももちろんありますし、グループ会社でシステム開発でシステムもその、ね、僕らみたいなウェブだけではないわけですよね。なのでそういったもののこう集合体として人数が増える、大きくなってるっていうのはあると思うかもしあると思うんだけど、僕らの仕事で1000人っていうのはなかなか難しいかもしれないなと思いますね。まあその僕らの仕事がね、グローバルでいろんな方も関わって やってらっしゃるわけですし、いろんな技術革新とかもいっぱいあるわけですから、人数が多くなってこう会社の規模がでかくなって、でそこでいろんなパワーを持ってやっていくっていうのはね、僕もなんか目指したいなってところではありますけども、まあなかなかまだ増えないという感じではございます。高幸さんの会社も今十数人ということですけどもね、勤めらっていらっしゃる会社さんっていうのは人数増やす戦略なんでしょうかね。うちはまだまだ増やしていくつもりではいますけどもね、気になる方はぜひうちの募集要項を見ていただければなと思いますけども、はい。というわけでいつものお便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村の X のアカウントアットマークやくもへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。どれにしよう、これだ、はい、これにしましょう。ラジオネーム三谷幸男さんからいただきました。名村さんこんにちは。名村さんと同じで制作会社を経営していて、ただ人数は10人ですが、いや別に人数じゃないですよ、はい。 部下からラジオのことを聞いて DM をさせてもらいました。ありがとうございます。名村さんが先日ツイートをしていた今後は制作会社の事業継承が問題になるというのを拝見してハッとしました。私は今オーナーで年齢は52歳です。若い時に比べると体力は落ち、目は老眼が入り、若い時のように徹夜というのは10年ぐらい前からできなくなってきました。それでもこの人数ですから私が現場に出なければならないし、出たいという思いもとても強くあります。一方でさっき書いた肉体的な部分の問題のこともとても考えるようになりました。社名がバレないから言ってしまいますが、経営的には赤字とは言わないまでもすごい黒字かと言われると決してそこまでではありません。ただこれはウェブ制作という収益体系が昔と比べて変わってきたという部分もあるかとは思っています。名村さんは人数も多数雇われていらっしゃいますが、こういった10名ぐらいの制作会社のあるべき姿ってどういうものだと思ってますか、というおはがきをいただきました。いや、経営者の方からおはがきをいただくことになるとは思いませんでしたが、はい、そうですね、これおはがき多分読ませていただいたのはちょっと前に、いただいたのがちょっと前だったと思うんですけども、先日確かに僕制作会社の事業継承が問題になるというのを書きました、ツイッターでね。で、何の話かというと、まあ、これ僕がもう自分でもそうだなと思ってるんですけど、三谷さんよりは僕まだ若いです。今年48ですから。ただ30代の頃に自分が仕事を辞めるなんてことは考えることもなかったわけですよ。その当時多分10年前、僕が30代の頃ってまだ定年65歳に伸びたかもみたいな、まだ60で定年かなみたいな、なんかそれぐらいだったと思うんですよね。で、そんなことをなんとなく考えてたんですけども、まあ40、50であと20年以上あるわ、あと22、3年ぐらいあったからね、別が辞める、自分が辞める時のことなんてまだ考えないよね。みんなも考えてないと思うんだよ、ほとんどね。で、僕は48になりました。なあ、まあ今の時代ってだいたい定年70になるだろうなと、これはもう分かってはいるものの、まあ仮に60だとするとですよ、僕あと12年しかないんですよ。で、経営者としてなんですけども、こうウェブの制作会社って例えば、まあ事業をね、どうするかっていう話が、そのオーナーがね、定年退職します、これは何歳でもいいんだけど、まあ辞めるみたいな時に会社ってどうすんのって話はあるんですよね。なんかすごい大きな会社さんって社長が代替わりして、まあ新しい社長は何々さんがなりましたみたいな、こう出世してったら最後社長さんになりますみたいな、なんとなくイメージあるじゃないですか。でもこう日本には中小企業のがすごく多くて、ニュースでね知ってる方も多いと思いますけども、今中小企業のこう事業継承問題ってすごい問題になってるんですよね。何かというと後継者がいないっていうことですよ。で、僕らのウェブ制作会社って言った時に、いわゆるこういうのって出口って言われたりするんですけど、その会社をどうするかって言ったら、もう端的にそんなにたくさん方法ないんですよ。一つは、上場するとかですよね。で、ほんで上場会社になってオーナーが株を持ってて、で、まあ、何年かして例えば退任して、まあ、他の大きい会社さんと同じように、社員から次の社長だみたいな。で、株はだってもう上場をしているので、市場が持ってたりオーナーが持ってたりするっていうことですからね。で、もう一つは、まあ、会社を閉じるということですよね。まあ、分かりやすく、作った会社は閉じましょう、なくなってしまいますということです。で、もう一つがあるのは、もういわゆるバイアウトという売却をするということですね。会社って売れるんかいって話なんですけども、いっぱい売れますよということで、例えばさっきね、冒頭では言いましたけど、人数増やしたい会社さんとかが、まあ、いろんなこうシナジーとかって言い方をするのあんま好きじゃないんですけども、まあ、例えばうちだったらですよ、仮にうちだったら、まあ、不動産業界特化ってあるので、そういった方面強くしたいなと思った時に、例えば不動産会社さん、でっかい不動産会社さんとかが、自分の社内で自社のホームページとか作れる舞台を作りたいと言った時に、まあ、うちとか多分最適だと思うんですよね。不動産のこと知ってるしみたいな。じゃあ、御社をこう、うちの中にこう吸収合併で、まあ、事業提携って言ったりとかね、グループ会社になりませんかみたいな話があったりするわけですけども、これめっちゃくちゃ来るからね、この手の DM って。本当に。月に2、3通来ますからね、下手したらね。で、まあ、その3つぐらいしかないんですよ。上場するか、会社を閉じるか、誰かに売却するかっていうくらいしかないんですよね。 で、まあ上場するかってなると制作会社というビジネスモデルの中で上場っていうのは、まあ、もう相当無理だと思いますよ。上場するのって市場からお金を得たことで、まあ、より会社を大きくしますって話なんですけど、さっきも言った通りで、僕らのウェブ制作の仕事って基本的に労働集約なので、市場からお金をもらったとして何やるんですかって言ったら、労働環境の改善か人数を増やすしかないんですよ。で、人数を増やしたとしても1人増えたら、8時間分作るのが増えるだけなので、すごくいきなりボンと増えるわけじゃないわけですよね。そうすると、ではそういうビジネスモデルでやってる株を皆さんが買うかというと買わないんですよ。なので、基本的には上場というのはこのビジネスモデルでは難しいだろうと思います。いや、だって株買った人って買った株が何倍かになってほしいから買ってくれるわけですよね。なんか頑張ってたら 1.15 倍になりますみたいな、うーんみたいな感じになりますよね。なので、まあ、そういう意味で難しいでしょう。で、閉じるとなった時って、まあ、これはこれでも考えなくはないんですけど難しいんですよね。どうやってじゃあ閉じますって時に、その倒産とかじゃない閉じ方をしようと思ったら、お客さんどうしますかっていう話がありますし、まあ、三谷さんの会社も10名ぐらいいらっしゃるっていうお話なので、その従業員どうするって話もあるわけですよね。お客さんはまあ綺麗にこうどこかに継承していく、うん、別の制作会社さんにここのお客様をとかって交渉して、僕も昔やりましたけど、99年の時にね、その時はちょっとあんまり考えてもいなかったんだけど、で、従業員もじゃあ解雇なのかと、いや俺がもう会社を辞める気になったからみんな辞めてくれって言うのかって話もありますよね。で、その時に、まあ、すっごい若い子ばっかりだったらいいけど、で多少年配になってきた人たちだったら、どうす次の転職どうすんだって話も出てくるから、まあ、それはそれで悩ましいよねってなってくると、まあ建設的な答えというのは、いわゆる売却という形になって、まあ、どこかの会社さんに吸収合併みたいなので、それが買ってくれる会社があるのっていつだろう、いつまでだろうってことですよね。例えばうちの会社だったら、うちの会社がその御社をぜひ買いたいんですって言ってくれる時っていつまでなんだろうとかっていうことがあって、それがこう事業継承っていうことで言った時に結構問題になるんじゃないかなという気がしたんですよね。で、僕もまあ48になって、なんか暗い話をしてるような感じもするけどね、体力とね、体力が落ちたとか、なんか体がどうこうって僕まだ今んとこあんまないんですよ。全然こう本当なくて、で未だにまだ老眼は入ってませんし、まあまあまあ元気な方だとは思いますよ。うん、なんか体力落ちて辛いとか朝起きれないとかね、まあ徹夜はもうだいぶ昔からしないですけど、もともとね。なので、こういうのは分かります。なら健康診断的なことはね、これ聞いていただいてる若いお子たちの前で言うのもあれですけど、例えば脳ドックを受けるとか、あのがん検査のペット検査を受けるとかね、そういうのがあったりとか、血液検査いっぱいやってもらうとかって、なんかもうおっさんというかおじいちゃんみたいな会話を今してる感はありますけど、そういうのはちょっとやるようにはしてますけどね、あの定量的にちゃんと見た方がいいかなと思ってるからですけども。で、やっぱりそこの部分を考えた時に、経営的に赤字とは言わないまでも、すごい黒字かと言われると決してそこまでではありませんということで、やっぱり今年1年で言った時に AI というものがすごい出てきて、その制作をするということの単価の考え方ってやっぱ考え直しましたよね。上げていくこと自体が結構難しくなるんじゃないかなみたいな。サービスでも本当にこう画像をポイって突っ込んだら、それを元にした HTML 書いてくれるようなサービスとかも出てきてますよね。僕昔なんかフォトショップにAdobe 先生が組み込まれたら、フォトショップの画像を元にポンってやったら、こうセマンティックな HTML を書いてくれるみたいなことにすぐなるんじゃないかなと思ってたんですが、まあ意外とそこまですぐではなかったもの、でも別のサービスでそういうのが出てきましたからね。で、そうなってきた時に、ウェブを作るという価値っていうのが、今のまま突っ走るっていうのはもう多分難しくなるんじゃないかなと思ってるので、自分たちの価値っていうのを、例えば昔エルメスっていうね、カバンを作ってるメーカー、カバンだけじゃないのか、ファッションメーカーさんですがね、あそこってもともとバグを作ってたわけですよ。あの馬の道具ね、あの鞍とかムチとも作ってたのかな、ああいうのを作ってて、で産業革命になりました、車が出ました、馬が使われなくなります、バグも売れなくなります、じゃあ俺らどうすっけみたいな話の時に、廃業かじゃなくて、俺たちはバグを作ってるわけじゃなくて、革をこう加工する会社なんだと、なら革を加工するものを作ればいいんじゃないかということで、カバンを作り始めたってわけですよね。 で今もすごいね世界的な会社になってらっしゃるわけですけども、僕らも同じように今僕らが HTML 書きます、 CSS 書きます、サーバーサイドで Java とか、何でもいいです、まあ、React とかでも全然いいし PHP でもいいし、Go でも何でもいいんだけど、でそういったものが作れます書けますっていうこれアセットを持って次に何かこうね立ち位置を変えるピボットするっていうことをしていかないといけない時期が来るんじゃないかなと思ってるんですよ。でこの時にすごい自分で大事だなと思ってるのは、自分の何だろう感性みたいなものって言ったらちょっとあれですけども、やっぱり興味が自分がなくなってしまうとそういうことを考えること自体ができなくなってくるかなって気はしてるので、できるだけ興味のなんてワクワクしてるっていう状況を自分で作っておこうと思ってますけどね。これだけはもしかしたら年齢で来るのかもしれないですね。今のところ僕はないので、まだやりたいこといっぱいあるんで、あの普段の仕事でもねあるし、まあこんなこともしてみたいっていっぱいあるので、あんまそこはないんですけど、あの自分がその興味がなくなってしまうとなんかしょぼくれてしまうかなという気がしてるので、まあ自分自身のスキルもちゃんと上げていかなきゃいけないとかでありますけどね。で、あの、まあ、三谷さんが書いてらっしゃる通り、最後こういった10名ぐらいの制作会社のあるべき姿、今言った通りです。多分もう会社をどう次するかっていうのはもう三谷さんが今のタイミングで決めるべきだと思います。まあ5年後別に明日なんか会社売れとかじゃないよ。でも自分がいくつまでやるんだとかね、その時にこう お勤めてね、今お勤めというか勤めてらっしゃる会社の方々をどうするのが一番ベストなのかなみたいな話とかですよね。で、これを考えるのってあの黒字の時に考えてほしいんですよ。赤字になってから事業継承とかの話するのってすっごい難しくなるんですよ実際には。なので黒字の時に考えて、黒字の時に極端に言えば売却するのか閉じるのか上場目指すのか新しいサービスに行くのかってことを考えておくべきだと思います。なので今本当に考えられた方がいいんじゃないかなと思っていますので、そういう時期だったんじゃないですかね。あのまあ僕が書いたことをなんか ピピンって言って響いていただいたんだったらね、でこうやっておはがきまで送っていただいたので本当にありがたいなと思いますし、僕もだからそこはすごく今考えてます。あの会社の中で年明けぐらいには発表しますけど、こういうことするよっていうのはね言うつもりなんですけども、そういったことをちょうど考える時期なんじゃないかなと思いますね。あの経営者としての年齢的にご先輩なので、あのどういったこうハンドリングをされるかって本当に難しいなと思いますけども、まあ、ぜひ考えてみていただければなと思います、はい、ではもう一つ言ってみましょう。ラジオネーム熊野ロロ吉さんからいただきました。名村さんはじめまして、僕は今大学3年生で、なんか先ほどとの年齢の落差がすごいですね僕は今大学3年生でこれから就職活動をしていくつもりです。ウェブデザイナーとして働きたいと思っているのですが、やはり芸大とか出てないと難しいのでしょうか。名村さんの会社も拝見したのですが、 ありがとうございます、新卒がエンジニア募集だったので断念したのですが、名村さんが新卒でデザイナーを取るとしたら、やっぱり芸大の人じゃないと採用はしなかったりしますか。新卒ということで作品とかがあるわけではなく、 X とかを見ていると皆さんポートフォリオが大事だよっていうのですが、そういうの持ってるわけでもなくて途方に暮れています。ぜひ未来の後輩にアドバイスをということでおはがきをいただきました。大学3年生ということは、20か21ぐらいですかなんかすごい年齢層の方々に聞いていただけてるなと思いますけどもそうか、年末か。なので、まあ、年明けたら就職活動ってことですかね。もうなんかインターンとか行ってるのかもしれないですけどもね。はい、まあうちのサイトも見ていただいたということでありがとうございます。うちはエンジニア募集なので、こうデザイナーさんは新卒では取ってないというのでね、今のところはね、今はね、今後は分かんないけど、ということだったんですが、別に芸大だからって関係ないんじゃないのかなと思いますけどね。だってウェブの仕事で芸大出てるからとかって、みんな芸大とか出てんの？デザイナーさんって出てないよね。もうあんま聞かない。いや出てる人いるよ、出てる人はもちろんいるんだけど、みんながみんなウェブデザイナーさんって芸大出てるかって多分そんなことはなくて、まあ下手したら文系の人もいただろうし、まあ理系からねデザインやってみたい、フォトショップが楽しいからとかっていう人もいますし、僕の知ってる制作会社のある社長さんっていうのはもともとカメラマンで、でフォトショップいじったら面白かったって言ってデザインもするようになったとかって人もいますからね。はい、あのもうすぐ94年とかに制作会社作ったすごい人ですけど、あの人もともとカメラマンですからね。なので別に芸大を出てないといけないからとかって多分ないし、もしうちでウェブデザイナーさんを採用しますってなって応募いただいた時に、いや芸大じゃないからこの子はダメだねって言ったら多分ないと思いますよ。であともっとそのポートフォリオっていうのってなんかあるタイミングから本当にみんなツイッターとかで あのポートフォリオが大事だとかって言ってすごい言うようになった気がするんですけど、まあ中途でねある程度のキャリアがあるっていうならポートフォリオがあるとまあいいかなと思ったりしますけど、でもね新卒だって分かってるわけですから、基本的にだってそこのポートフォリオって言ったってね、ウェブデザイナーとしてのポートフォリオっていうもの、例えばなんか、まあ、芸大に入っていて、その中でこんなもん作りましたとかっていうのがあるかもしれないけど、じゃあそれが、じゃあこの子の感性的に言うと、ウェブを作ったらこうなるかって分かる人が多分ほとんどいないと思うし、いるかもしれないけど、アートディレクターさんはいるかもしれないけどね、ごめんね。でも採用ってことになった時は多分そうでもないし、ポートフォリオというよりは、新卒の時には、それこそ学生の時にね、学知科じゃないけどさ、そこをちゃんと話ができるとか、そっちじゃないかな。あとはまあなんでウェブデザイナーなの、あ、そうだね、ウェブデザイナーなのっていうところの、あの志望動機の方が僕は大事だと思いますよ。なぜかというと、ほんでなぜかというと、うん、その志望動機がしっかりしてたら、会社で学ぶことといわゆる自学学習的なところってね、リスキリングのところとリカレントの部分っていうのは両方やってくれるだろうなと。で、僕らの仕事でなんだろう、誰かに教えてもらったからといって5年10年飯が食えるスキルなんてほぼないと思うんですよ。ずっとねその後勉強しなくても5年10年ずっと飯が食えるなんてことは多分ないわけですよね。なのでそう考えた時には、自分で勉強するってところはどうしても多分必要かなと思うんですよ。で、本当になんで会社が全部教えなきゃいけないんだって話、あ、教えるべきなんじゃないかっていう人はねいるかもしれませんけども、あの何がもうそう思うのは別にいいんだよ、どっちでも僕はね。ただ、その皆さんが競争しなきゃいけない人って、会社で仕事をして仕事中にも頑張って経験を積んで自宅に帰って例えばフォトショップ、イラストレーター、アドビあので言うと、XD とかフィグマとか何でもいいですよ、そういったものをいじってる人たちがいるってことなんですよ。その人たちをなんか首根っこどっかね捕まえて、お前家帰ってからそんな勉強すんなよとかで言えないわけじゃないですか。なの で面接にね、なんかもしこう3人ぐらいパラッと並んだ時に、皆さんはこう転職する前どうされてたんですか、今の現職でどんな仕事してたんですかって言ったら、会社ではこうやって家に帰ったら毎日2時間は3時間はやっぱりフォトショップいじってました時に、え、マジでってお前卑怯じゃねとかって話もないわけですよね、自分のプライベートですからね。なので会社が自学学習をしなさいっていうのはまあ一応言いますよ。なぜかというと、みんなのスキルが上がってくれたら当然会社の収益も上がるし、みんなの給料を上げることができるから、これは言いますよ。けど、究極論的に言うと、会社はなんかこうね、学びなさいっていうのは自分でやりなさいっていうとか、会社は結果を出すところなんでね、学んでもらうというのは本当にその会社じゃないとできないこと、でもウェブはないと思うんだよね、ほとんどね。なのでそうなると、まあ自学学習をするかしないか君たちの責任だみたいなところになるわけですけどもね。そういったことで言うと、まあ、ぐるっと話戻りまして、自学学習をして自分のスキルをちゃんと上げる、それは純粋にその今勤めてらっしゃる会社さんでの市場価値とか、じゃあ価値ではなくて、転職をする時とかも含めた時の市場価値なわけですよ。なので苦手なことをちゃんと克服できてる、得意なところを伸ばせてるっていう人はやっぱり評価しやすくなりますよね。なので僕はウェブデザイナーになりたいね、こういうこと今やってるんすみたいなことをちゃんと言える方の方が強いんじゃないかなと思いますよ。なので新卒だから芸大出てなくてダメっすかっても全然ないと思いますから、いやもうガンガン頑張って受けに行きなっていう感じだと思いますよ。ということでね、熊野ロロキッチさん、アドバイスになりましたでしょうかね。ぜひ就職活動頑張っていただければなと思います。はい、ということで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォームからの X のアカウントアットマークやくもへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングです。今日もですね、なんか内容が重たかったというか、まあね、深い内容だったのでちょっといろいろ喋っちゃいましたけどね。はい、長々とお付き合いいただきましてありがとうございます。今年最後の告知になりますけども、来週の木曜日ですね、2023年12月28日、全国放送のコミュニティラジオ週刊ノビータイムズに出演をさせていただくことになっております。生放送ですのでですね、生の出演になっております。番組自体は19時から放送されてるんですけども、僕が出演するのは20時台からということになっております。コミュニティラジオですので、 実際にね放送されてる局からそんなに遠方まで電波が届くわけじゃないので、まあ、サイマルラジオの方でインターネット経由で聞いていただけるのがいいんじゃないかなと思ってますけどもね。この番組ではもう一個別で出ている僕は週刊ノビータイムズプラスというですねポッドキャスト、そこの大元の放送ですけどもね、こちらの方に出演させていただきます。まあ、IT に関してのなんか総まとめを話すようになるんじゃないかなと思いますけどもね、今年こんなことありましたってね、先日あの長田さんとも話をしましたけど、そんな、はい、内容になるかもしれませんが、ぜひそちらの方の番組にも、DM とかね、Twitter のアカウントもありますので、ナムラが出るということでですね、おはがきを送っていただけるととても嬉しいなと思っております。はい、というわけでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに、そしてウェブの技術をリアルに広げる不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。